ただいまより、主の年、2023年6月18日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。イエスは、私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって、私たちは愛を知りました。だから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。賛美歌6番を賛美します。詩編講読、詩編第20編、講読詩編の25ページになります。講読詩編は、私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編 第20編、指揮者によって賛歌ダビデの詩。苦難の日に主があなたに応え、
ヤコブの民の皆があなたを助け、
聖女から助けを遣わし、
シオンからあなたを支えてくださる。
あなたの供え物をことごとく心に留め、
あなたの捧げる生贄を心よく受け入れ、
あなたの心の願いを叶え、
あなたの計らいを実現させてくださるように、
我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、
我らの神の御名によって旗を掲げることができている。
主があなたの求めるところを
すべて実現させてくださるように、
今私は知った、
主は油注がれた方に勝利を捧げて、
聖なる天から彼に応えて、
右の御手による救いの力を示されることを、
戦車を誇る者もあり、
馬を誇る者もあるが、
我らは我らの神主の御名を唱える。彼らは力を失って倒れるが、
我らは力に満ちて立ち上がる。
主よ、王に勝利を与えて、呼び求める我らに応えてください。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました、主の祈りを祈ります。主の祈りは、衆法に印刷されてあります。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書、第22章、63節より、71節、新約聖書の156ページになります。ルカによる福音書第22章、63節より71節。さて、見張りをしていた者たちは、イエスを侮辱したり、殴ったりした。そして目隠しをして、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろ、と尋ねた。その他、様々なことを言ってイエスを罵った。夜が明けると、民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出して、お前がメシアならそうだと言うがよい、と言った。イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし今から後、人の子は全能の神の右に座る。そこで皆の者が、ではお前は神の子か、と言うと、イエスは言われた。私がそうだとは、あなたたちが言っている。人々は、これでもまだ証言が必要だろうか。我々は本人の口から聞いたのだ、と言った。祈祷を捧げます。天の父なる神様、この聖日に、あなたが私ども一人一人を、この教会へと呼び集めてくださり、共にあなたの皆を賛美し、 あなたを礼拝することができます恵みを感謝をいたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの聖なる皆のご栄光を表してください。あなたの御旨を、あなたの救いのご計画を私ども一人一人にお示しください。そしてどうぞ私ども一人一人にあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。この礼拝のために奉仕をします奉仕者一人一人をどうぞあなたが強めてください。また今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりにつながる一人一人を覚えます。どうぞ教会につながるその一人一人をあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、私どもの交わりの中には、病の中にある者、体調を崩している者、怪我をしている者、治療中の者、さまざまな課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、また新しい歩みに踏み出している者、そしてさまざまな事情によって今日この礼拝に出席することができない一人一人がいることを覚えます。どうぞその一人一人をあなたが豊かに支え、励まし、導いてくださいますように。またこの礼拝を終えた後に、私どもあなたよりそれぞれの場所へと使わされていこうとしています。どうぞあなたから派遣されていきますそれぞれの場所において、あなたから託された使命と役割を果たしていくことができますように力を与えてください。主よ、私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスの小学校を覚えます。聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きをどうぞ豊かに祝福してください。またそこにつながる一人一人、働く者、また学ぶ者、また卒業卒園していった者、一人一人の歩みの上にあなたのさらなる祝福が与えられますように。主よ、この地上においてウクライナの地をはじめ、多くの人々が命を落としている紛争が続いています。どうぞあなたが憐れんでください。またさまざまな病、災害、それら一つ一つに苦しむ者たちがおります。どうぞあなたの憐れみによって救い出してください。どうぞこの地上にあなたにある平和が与えられますように、そしてあなたの御国を仰ぎ見て立ち上がる力を与えてください。これより御言葉に預かろうとしています。語る口はあなたが強めてください。また聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌138番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。本日のメッセージは、私がそうだとはあなたたちが言っているです。イタリアのフィレンツェという町に行くと、サンタマリアノヴェッラ駅から東に15分ほど歩いたところに、サンマルコ美術館というところがあります。このサンマルコ美術館はもともとはローマカトリックのドミニコ会の修道院で、かつては宗教改革の先駆者とも呼ばれたジローラモ・サボナローラが修道院長をしていた場所でもありました。そしてそこには修道院を再建したコジモ・デ・メディチの依頼によって、フラ・アンジェリコというルネサンス期の画家が壁に描いたフレスコ画の数々が残されているんです。その中で一番有名なのは、その修道院の2階への上る階段を上がりきったところの前の壁に描かれている受胎告知というフレスコ画ですね。マリアが天使によってイエス様を身ごもったことが伝えられた、その場面が描かれたフレスコ画です。壁画ですね。それはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた受胎告知と同じくらいに有名な絵画になります。その2階への階段を上り切って、受胎告知のフレスコ画のところを通り過ぎていくと、かつて修道士たちが祈り、学び、生活していた小部屋がいくつもあるんです。小さい部屋なんですけども、その部屋の中の壁には、イエス様がご生涯を歩まれたその一つ一つの場面とか、あるいは修道会を始めたドミニコの姿などが、それぞれの部屋に一つずつ壁に描かれているんです。そんなフレスコ画の一つに、キリストの嘲笑と呼ばれる一風変わった絵があります。ちょっと大きく コピーをしてみましたので、ちょっとご覧になっていただければと思います。見えますかね端っこの方見えます？大丈夫ですか？見えてます？はい、こんな絵ですね。その修道士が生活していた部屋の中のですね、その壁画は、大体これの倍より、倍と少し大きいぐらいですね、2倍ちょっと大きいぐらいの大きさなんですけれども、このフラ・アンジェリコがここで描いているのは、先ほどお読みした聖書の場面なんですね。イエス様は目隠しをされて、人々から侮辱され、唾を吐きかけられ、拳で殴られ、平手で打たれたりしています。人々は目隠しをされたイエス様に尋ねるんです。お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと。イエス様はこの後もローマ総督のもとに連れて行かれ、ローマ兵たちから唾を吐きかけられたり、足の棒で頭を叩き続けられたりしました。フラ・アンジェリコの絵画では、真ん中に目隠しをされたイエス様、その左側には唾を吐きかける人、手前の左右にはイエス様のお母さんであるマリアと、修道会を始めたドミニコの姿が描かれています。でもこの絵はですね、とってもシュールな表現で描かれていて、この絵だけがですね、現実離れした奇抜な表現になっているんです。イエス様の右側、私たちから見ると左側に描かれている唾を吐きかける人は、首から上だけが宙に浮いているように描かれています。イエス様の左側、私たちから見ると右側にはイエス様を平手打ちにしようとしている手首と、頭を叩き続けようとする棒を握った手首がそれぞれ宙に浮いて描かれているんですね。フラ・アンジェリコが描いた絵画にしては超シュールな一品ということになります。僕はこの場所に行って初めてこの絵を見たとき、とても衝撃を受けました。右の手首が宙に浮いてイエス様を平手打ちにしようとしている、棒を持った右の手首が宙に浮いてイエス様の頭を叩き続けようとしている、サボナローラをはじめとした多くの修道士たちがこの小さな部屋の中でフラ・アンジェリコの描いたこの絵を見ながら黙想したんだろうなということを思いました。この何とも不思議な絵、どうもこの絵のことが気になって、その後もこの絵の写真を何度も何度も見返したりしました。その度に思うんですね、この手首、一体何なんだろう。大祭司の家で見張りをしていた下役たちの手なんだろうか、ローマ総督ピラトの兵士たちの手なんだろうか、なんで手首だけが宙に浮いて描かれているんだろう。皆さんはどういうふうに思われますでしょうか。きっとフラ・アンジェリコはいろいろな解釈をしていいように描いたんじゃないかなって思います。例えば、イエス様は目隠しをされていたので、相手の姿が見えないという意味で手首以外を描いていないのかもしれません。唾を吐きかけている人も、見ている人が頭の中で大祭司の下役の格好をさせたり、ローマ兵の格好をさせたり、いろいろ考えられるようにと首から上しか描いていないのかもしれません。そんなことをいろいろ考えながら、これまでも 眺めていたんですけど、今日この説教のための準備をしながらですね、改めてこの絵を眺めていて思ったんですね。あ、この手首、自分の手だって思ったんです。謎な部分が多い絵なのは確かなんですけど、少なくともイエス様の左側、私たちから見ると右側、イエス様を平手打ちにしようとしている手首と、頭を叩き続けようとする棒を握った手首、これは自分の手なんだなって思ったんです。でもしもこの絵の中のイエス様を平手打ちにしようとしているって棒を持ったその手につながって誰か他の人の姿が描かれているとするならば、きっと私たちは第三者としてこの絵を眺めるんだと思うんですね。でもイエス様を平手打ちにしようとするその手首、棒を持った手首、その右の手だけが宙に浮いて見える視点というのが実はたった一つだけあるんです。そうです、それは自分が当事者の場合の視点なんですね。自分が当事者の場合、自分の視界の中に入るのはだいたい手首だけが宙に浮いて見える、そんな姿だと思うんです。あ、この手首、これは自分の手だって思いました。皆さんはどのようにこの絵をご覧になるでしょうか。皆さんの解釈がありましたら後で教えてください。今から2000年昔、イエス様は十字架への道のりを歩まれました。私たちの罪の身代わりとなって死んでくださるためでした。弟子の一人ユダによって裏切られ捕らえられたイエス様はユダヤ教の大祭司の家に連れて行かれました。一番弟子のペトロもこっそりついて行ったんですけど、なすすべもなくイエス様は侮辱されたり殴りつけられたり目隠しをされ、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろなんて尋ねられたりしています。そんな最中、鶏が鳴いたんです。そしてイエス様はご自分のことを三度知らないと言ったペトロのことを見つめられました。そのようにして夜が明けると、今度は長老たち、祭司長たち、律法学者たちが集まってきたんです。そして最高法院、サンヘドリンと呼ばれる政治的宗教的な議会に連れて行きます。そしてイエス様のことを裁判にかけるんですね。長老たちは尋問するんです。お前がメシアならそうだと言うがよいと。お前は自分のことを神から使わされた救い主だと言うのか。そうならそうだとはっきり言えと尋問するんです。イエス様は答えます。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし今からのち、人の子は全能の神の右に座ると。イエス様には分かっていたんです。彼らが引き出したい答え、それは自分を有罪にするための都合のいい答えでしかないということを。イエス様はこう思っておられるのです。あなたたちは私に対して、あなたは救い主なのかと尋ねるけれども、逆に私があなたたちに、あなたは私を救い主だと信じるかと尋ねたら、どう答えるつもりなのか。あなた方は絶対に答えないだろう。けれども私は十字架にかけられて殺され、三日目によみがえり天に昇り、 全能の父なる神様の右に座るのだ。そんなイエス様の御言葉を聞いた人たちがさらに尋問するんです。ではお前は神の子なのかと。きっと彼らはイエスが自分を神と等しいものとしている、イエスは神を冒涜しているというふうに訴えたかったんでしょう。それに対してイエス様は答えられるんです。私がそうだとはあなたたちが言っていると。私が神の子だとあなたたちは言ってるじゃないかと言われたんです。私たちはこのやりとりをどの視点から捉えるでしょうか。イエス様のことを侮辱し殴った人たちというのは2000年前のどこかの誰かで自分とは関係がない。イエス様を尋問した長老たち、祭司長たち、律法学者たちも2000年前のどこかの誰かで自分とは何の関係もない。2000年前にイエス様を殴り尋問した奴らというのは本当に悪い奴らで、今神様を信じている自分は正しい。もしも仮に2000年前自分があの場所にいたとしたならば、自分は絶対にイエス様に従っているはずだ。そんな第三者の視点から私たちはこの聖書の箇所を捉えようとしてはいないでしょうか。でもそんな私たちも実は心の中で何度も何度も何度も叫んできたのではないでしょうか。お前がメシアならそうだと言うがよい。お前は神の子だ、神の子か。そんなふうに心の中で叫んできたのではなかったでしょうか。震災のニュースが流れ、疫病のニュースが流れ、戦争のニュースが流れるたびに、私たち心の中で叫んできたのではないでしょうか。お前がメシアならそうだと言うがよい。お前は神の子か。神様がおられるならどうしてこんなことが起こるんですか。イエス様何とかしてください。そんなふうに心の中で叫び続けてきたのではないでしょうか。足跡というキリスト教の有名な詩の中で詩人はこう問います。主よ、私があなたに従うと決めたとき、あなたはずっと私と一緒に歩き語りかけてくださると言われました。でも私の人生の中で最も困難なときに足跡は一つしかないんです。なぜあなたが、私があなたを最も必要としていたときにあなたが私を捨てたのか、私には理解できません。私たちもこれまでの人生を歩む中で、自分の思い通りに生きられないとき、傷つき倒れ立ち上がれないとき、私たちは心の中でお前がメシアならそうだと言うがよい、お前は神の子か、そんなふうに問い続けながら心の中でイエスを侮辱したり殴ったりしたのではなかったでしょうか。2000年前、見張りをしていた下役たちはイエス様に尋ねたんです。お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと。イエス様を殴ったのは一体誰なんでしょう。私たち言い当てられるでしょうか。イエス様を殴ったのは見張りをしていた下役たちでしょうか。長老たち、祭司長たち、律法学者たちでしょうか。それともローマ総督の兵士たちなのでしょうか。違います。イエス様を殴り続けていたのは 神様の前に罪人である私なんです。フラアンジェリコのこの嘲笑のキリストが示しているように、神様の前に罪人である私が心の中で神様に背き、侮辱し、殴り続けてきたんです。その私の罪をあがなうために、キリストは私の侮辱を受けてくださり、殴られてくださり、十字架につけられてくださり、そして死んでよみがえってくださったんです。そのキリストが今日私たちに語りかけてくださるんです。私がそうだとはあなたたちが言っていると、私が神の子、救い主キリストだとあなたたちは言っているではないかと語りかけてくださるんです。私たち口ではそう言っています。でも時には心がついていかないという時があるのではないでしょうか。長老たち、祭司長たち、律法学者たちは神様のことを信じていると言いながら、イエス様がまさに神の子メシアキリストとしてお働きになるときに、自分たちの立場がなくなってしまうと思って、嫉妬や不安に駆られて、イエス様を迫害していった罪人だったんです。